はい、中野です。いつもメール講座にお付き合いいただきましてありがとうございます。今日はですね、日頃こうしてお付き合いいただいているお礼として、ちょっとですね、なかなかこう人前では言えない本音というか、まあ、全然言えないわけじゃないんですけど、あんまりこう大っぴらに言えないようなお話っていうのをですね、一つお届けしてみたいなというふうに思います。キラキラ企業っていう言葉がありました。まあ、ありましたというか、まあ、今でも、あります。一時期すごく2016年、17年ぐらいに盛り上がって、で、僕はよく六本木のリッツカールトンで、個別セッションをさせてもらってるんですけれども、一時期、その、いわゆるキラキラ企業って言われる人たちが、わーっと増えたと思ったら、全然いなくなっちゃった。みたいなことがですね、あって、まあその間僕は淡々とずっとこう、同じ場所でセッションをしてるんですけれども、ああ、あの人また来てるなーなんて思って見てた人が、いなくなっちゃった。なんていうことがよくあったんですね。で、今日ですね、お伝えさせていただいた通り、僕はキラキラ企業に関しては全然否定的ではないんですよ。むしろ、女性の皆さんは、ね、キラキラしていただいた方が、いいんじゃないかなと。まあ、あんまりなんかこう、まあ、これは個人的な好みかもしれないんですけど、男の僕があんまりこう、キラキラキラキラしてると、なんかこう、ネックレスつけて指輪じゃらじゃらとかってやってなんかこう、やってると、なんかちょっと変かなって思うんですけど、女性の方がね、こう、着飾る分には、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、やっぱり自分の奥さんにもそういうふうに、ね、こう、着飾ってもらえると嬉しいなっていうふうに思いますし。で、ただ、このキラキラ企業っていうのがですね、非常に揶揄されてきたっていう、つまりこう、あんまり良くないものっていうふうに言われたりとかっていう背景があったんですね。で、なぜ、一部のキラキラ企業はダメだったのか、ダメというか、うまくいかなくなってしまったのか、というですね、お話を今日は、させていただきます。ダメってことはないですね。なぜ、いなくなっちゃったのか。なぜうまくいかなかったのか、なぜビジネスとして続かなくなっちゃったのか、というお話をさせていただこうと思います。で、これを、分かっておいていただくと、あなたが、こう、自分のビジネスをこれからもっともっと良いものにしていこうとか、またゼロからコンセプトから立て直していこうなんていう時に、踏み外さない。そういう考え方をですね、身につけていただくことができるんじゃないかな、というふうに。思って今日これをムービーセミナーとしてお届けさせていただこうと思いました。で、何度も繰り返し言う、まああんまり言いすぎると逆に本当はそんなことないんじゃないのって思われちゃうかもしれないんですけど、本当にそのキラキラ企業自体が悪いとかそういうんじゃ全然ないんですよ。うん、そうじゃなくてですね、なぜキラキラ企業の方っていうのがうまくいかなくなってしまったのかっていうと、まあ一言で言えば、私が売れたこの方法を教えます。あなたも同じようにやれば売れますよ。が蔓延しちゃったからなんですね。っていうふうに言うと、え？だって、集客コンサルとか企業コンサルってそういうもんなんじゃないの？っていうふうに思われるかもしれないんですが、実はそれが一番最初の誤解なんですよ。よく徹底的にパクるとかですね、売れた人の真似をすればいいっていう話があるので、その字面だけを捉えてしまって誤解したりとか、あとはちょっとまあ、こう、悪どいっていうんじゃないんですけど、その字面だけをわざと捉えて、私はこれで売れたからこれの真似をすればいいんですよって言ってコンサルを売っちゃってる人もたくさんいるわけですよ。うん。売れた私と同じようにすれば売れますよ。これは実は全く世の中には通用しません。それってなんでだと思いますか？なんでかというと、いろんな理由、いろんな角度からいろんな理由をお伝えできるんですが、まず一つ、マーケティング的な側面から言うと、まず、教えてる人と教わってる人のお客さんが違うんですよ。うん。教えてる人と教わってる人のお客さんが違う。教えてる人と教わってる人の業態も違う。教えてる人と教わってる人のやりたいことも全く同じというわけじゃない。という時に、そこで起きる、販売者と購入者、つまり売り手と買い手の間で起きるコミュニケーションっていうのは違うはずなんです。違うはずなんです。なので、お客さんが違えばアプローチも必ず違ってくるので、同じようにやれば同じように売れるなんていうことはありえないんですよ。 で、ありえないんだけど、冷静に考えればそんなのありえないってことは、中学生ぐらいでもこれわかると思うんですね。中学生ぐらいでも同じようにやれば同じように売れますよなんてことがありえないというのはわかるはずなんですよ。ところがわからなくなっちゃうのがお金が絡んだ時なんですね。で、お金が絡んできた時に、特にその一部のキラキラと言われる人たちは、きらびやかなライフスタイルをこう SNS を通じて発信することによって、あなたも私のようになれますよっていう風に伝えていったことによって、お客さんはどう思ったかっていうと、ああこんな生活してみたいなっていう風に憧れから入っちゃってるんですよね。で、よく考えてみてほしいんですよ。ビジネスって憧れで始めるものではないんですよね。で、特に、憧れから始めるものではないっていうのは言い過ぎかもしれないけれども、憧れがきっかけになってもいいかもしれないんですけれども、憧れではコンセプトってできないんですよ。うん。なんでかっていうと、そこにお客さんがいないからなんですね。憧れ、私もこうなれたらいいなっていうのはきっかけとしてはいいかもしれないけれども、私もこうなれたらいいなっていうその発想の中にすでにお客さんが不在なんですよね。なので、お客さんが不在のところっていうのはコンセプトっていうのは作れないわけですよ。で、コンセプトが作れなかったらマーケティングっていうのもうまくいかなくなってしまう。なので、憧れられるようなものを見せて、そして、あなたも私と同じようにやれば売れるんですよっていうのは、実はビジネス的には全くロジックが成り立っていない。お客さんも違えば、販売者が販売する商品も違う。そこで行われるコミュニケーションも違うわけだから、同じようにやれば同じように売れるっていうわけではないわけなんですね。それから、もう一つ、同じようにやれば同じように売れるわけじゃないっていう理由、もう一つ説明できるとしたら、世の中って常に移り変わってるわけです。で、それが表面上の手法でうまくいったものっていうのが、もうちょっとじゃあ分かりやすくお話しますね。去年うまくいった表面上の手法が今年うまくいくとは限らないわけです。限らないというか、ほぼうまくいかなくなります。なので、そのもっと根底の部分の本質的なビジネスの作り方とか、マーケティングの組み方ですとか、そういったその本質の部分を学んで、そこからまた0から1を生み出すことができるっていう能力を磨くことができるんであれば、それはいい学びかもしれませんが、私はこれをこういうふうにやったら売れました、だからあなたもこういうふうにやれば売れるんですよっていうのは、実は世の中の移り変わりが早くなればなるほど通用しなくなるわけです。極端に言えば、多分ご存知だと思うんですけど、ミクシーっていう SNS があった、まああったというか今でもあるんですけど、私ミクシーでこういう風にやったらうまくいったから、あなたもミクシーでこういう風にやったらうまくいきますよって、今の世の中でもう通用しないんですよね。で、それは Facebook でも LINE アットでもアメブロでも、メルマガでももう何でも同じ。こういう風にやったらうまくいった。だからあなたもこういう風にやったらうまくいくよっていうのは、世の中がどんどんどんどん変化している限り、ロジックとしてありえないっていうことなんですね。で、さらに言うと、なぜそのキラキラの人たちがうまくいかなくなっちゃったのかっていうと、結局0から1のところを作るっていうことを丁寧に、学んだり実践するということをせずに、同じようにやれば同じように売れますよっていうことを、伝える集団が出来上がっちゃったわけです。で、それによって、まあ、ちょっと言い方はご了承ください。わかりやすくするために。親がいて、子がいて、孫がいて、ひ孫がいて、みたいな、縦の系列が出来上がるわけですね。で、この縦の系列が出来上がった時に、みんながみんななんか、表面上、見た目上だけが違う、似たようなビジネスを作るようになるんですよ。なんでかっていうと、私がうまくいったこの手法で、あなたもうまくいきます。同じようにやりましょうっていうふうに、やって、その通りやるっていうことは、結局は同じようなお客さんを相手にしていくしかなくなっちゃうわけです。で、同じようなお客さんを相手にしていくしかなくなっちゃうっていうことは、例えばその親と子が同じような人をお客さんにするとなった場合に、親と子が全く同じっていうわけにはいかないわけですよ。で、そうすると、表面上だけちょっと違う、少し目新しくしたりとか、表面上だけちょっと違うものっていうのを、立ち上げるように なります。でも結局お客さんは似たような人だから、孫も親と子と孫が、またそのひ孫とかやしゃ子とか、ずーっと似たような人を相手にして、ずーっと似たような人をお客さんにし続けてる。で、その結果何が起こるかっていうと、結局伝わっていく中で伝言ゲームみたいな形でだんだんだんだん内容がずれてきちゃうんですね。で、そうすると、ちょっと言い方は悪いかもしれないけど、劣化版コピーみたいな人たちがどんどん増えちゃった。っていうのが実は現実なんですね。これは僕の推測ではなくて、現実なんです。なので、全部が全部じゃないですよ。全部が全部じゃなくて、なぜ、キラキラと言われた人たちがいなくなっちゃったのか、いなくなったというか、減っちゃったのかっていうことを、インタビューしていったときに、それを実際やっていた人たちが、言っていた内容ということです。同じようなことをばーっとみんながやっちゃったから、どんどんどんどん劣化版コピーみたいになっちゃって、下に行けば行くほど売れないという状態になってしまったから、ビジネスとして続けられなくなってしまったっていうのが実は現実としてあったわけなんですね。で、特に、そういう人たちって、そういう人たちってっていう、あまり一括りにするの良くないかもしれないんですけど、企業コンサルと呼ばれる人が多かったんですよ。企業コンサルっていうのは、いろんな呼び方はあるかもしれないんだけど、結局、あなたの企業をサポートしますって、一言で言えばそれを仕事としてやっている人。企業コンサルっていうふうに言われる人たちが、その縦の系図ずっと親、子、孫、ひ孫ってずっとみんなが企業コンサル、企業コンサル、企業コンサルで来てるんですよ。で、表面上の呼び方だけ変えてったりしてるわけなんですけど、その、結局ですね、それは劣化版コピーになってしまうということは、ある程度自分で頭を使って、私はこういうビジネスをやりたいんだっていう本当にこう覚悟や思いがあって学んでるとか実践してる人の目から見たら分かっちゃうわけなんですね。じゃあそれを分からずに入っていっちゃう人ってどういう人たちなのかっていうと、要は憧れで入っていっちゃうとか、まあ私もキラキラできたらいいなとか、とにかくさっさと稼げるようになりたい、OL やめたいとかですね、その、特に女性で、全部女性で固められてるパターンがすごく僕の経験上多かったです。うん。まあそれが原因でね、訴訟沙汰になりかけちゃったところがあったりとかなかったりとかってことは、ちょっとあんまりそこまでは言えないですけど、っていうようなことがあって、結局ですね、その、憧れとか、その、稼げるっていうところだけを見てこう入ってきちゃった人たち、が増えていっちゃったので、要は企業経験がない企業コンサルが増えちゃったんですよ。企業コンサルで起業をする企業経験がない企業コンサルがすごい増えちゃったわけなんですね。それはどんどんどんどん劣化版コピーになっちゃってもしょうがないっていうか、しょうがなくはないんですけど、そうなってしまうのは当たり前といえば当たり前なんですよね。なので、そういう風にして、親、子、孫、ひ孫っていう風に、私と同じようにやれば、同じように売れるんですよっていう風に、同じようなお客さんたちに対して憧れを持ってもらったりとか、その、稼げますよっていうメッセージでもって集客をして、で、同じと言いながらもちょっとずらしながら伝言ゲームのような形で内容がどんどんどんどん、ちょっとずつ劣化していっちゃって、劣化版コピーみたいな人が増えちゃって、売れなくなっちゃって、企業活動をやめざるを得なくなっちゃった。っていう人が大量に発生したのが、実はこのキラキラ企業と呼ばれる人たちの中の、まあ、一部で起きた現象、全部とは言わないですよ、一部で起きた現象だったわけです。なので、これはキラキラに限らず、僕ははっきりとお伝えしておきたいんですが、私はこの方法で売れたから、売れた私と同じ方法でやればあなたも売れますよっていうメッセージは間に受けない方が身のためだというふうに僕は思っています。お客さんも違えば時代もどんどん変わっている。同じ手法をするっていうこと、本当に同じ方法でやるっていうことは、同じような人たちをお客さんにするっていうことになります。で、それでもずっと続いている、その子、孫、子、親ってこの上の親の人たちっていうのは、手を返しな、言い方良くないな、すごい頭を使って常に売れるアイディアを作ってる人たちなんですね。 だから本当に同じようにやるっていうことは、その売れるアイデアを常に頭を絞って考え続けるっていうことであって、徹底的にパクるっていうのはどういうことかっていうと、その考え方とか考える思考回路をパクるっていうのが徹底的にパクるの本当の意味です。なので表面上のキラキラだけ真似するとかですね、表面上のメッセージだけ真似するとか、手法レベルのところだけ真似するってやっても、決してうまくいくわけではないんですよ。一瞬うまくいっても続かないものになっちゃいますよ。なので、もちろん女性の方は特にキラキラするのは僕はいいことだと思います。だけど本当に思いがあって、本当に自分でここで頭使っていきたいっていう風に頭使ってお客さんに喜んでもらいたい、楽しんでもらいたいとか、喜んでもらいたいとか、サービスを提供していきたいっていう風に思えるようなところ、多少なんかあっても自分はこれ続けていけるんだっていうような覚悟があるようなところで、ビジネスコンセプトを打ち立てて、そしてお客さんと丁寧なコミュニケーションを持って、で、お客さんに、丁寧にサービスを提供していくっていうのが、僕の思うところの本来のビジネスの形なんじゃないかなっていうふうに思ってますので、ぜひですね、共感していただけたら、メッセージ、メールいただけたら嬉しいですし、これからのメール講座もですね、どうぞお付き合いいただけたらというふうに思います。OK でしょうか。ちょっと今日は長々と喋ってしまいました。ごめんなさい。何回も言って申し訳ないんですけど、本当に、キラキラと呼ばれる人たち、呼ばれた人たちを否定、批判、非難する気は、全くないし、むしろ僕は、本心では応援したいっていうふうにすごく思ってます。なので、このお話も表面上だけを捉えるんじゃなくて、ぜひですね、しっかりと落とし込んでいただけたら嬉しいなと思いますし、そして僕のこの話も全然鵜呑みにする必要はないです。しっかりと受け止めていただいた上で、あなたなりの咀嚼の仕方をしていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで今日はこれで終わっていきます。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。